はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンス、ということで今回は第16回ですね。ですね、最近このポッドキャストラジオ配信をお風呂で撮ってるんですけど、でお風呂で最初に入ってからですね、こう、まあ、体洗ったり頭洗ったりするときにですね、まあ、大体どういう話にするかって、まあ、組み立てて、ね、事前に組み立てるんですよ。大体テーマとしてはその手前になんかいろいろ勉強したこととかをこう、あ、これにしようって決めてるんですけど、大体でその次にこうお風呂に入りながらどういう風にしようって、もうメモとかね、お風呂中にこう、まあ、スマホを一応持ち込んではいるものの、ベタベタ触れないんで、まあ見てるんですよね。あ、見てるじゃない、頭の中で組み立てると。で昨日ですね、頭洗いながらそのどういうのにしようかって、わあどういうのにしようかって、昨日何でしたっけ、怒りの抑え方がわからんでしたっけ、っていうのを、考えてたらですね、なんかいつもと違うパターンで体を洗ってしまってですね、体を先に洗った後で、間違えてコンディショナーを先につけて、その後で、あ、いかん、今はコンディショナーだからシャンプーで洗った後で、シャンプーで洗わなきゃと思って、シャンプーで洗った後になんかもう一回コンディショナーやって、なんかよくわからないことを繰り返してましたね。というわけで、この放送ではですね、元エンジニアで現就労支援員の私グツイが、わからんもんはわからんとはっきり言いましょうと、そういうスタンスで、そのための知識やツール、技術、考え方などを、私の実体験を交えて共有していくという放送になっています。長くなりましたけど、今回はですね、なんだっけ、あ、そうだ、間違いの指摘の仕方がわからんということでお送りします。間違いの、まあ、伝え方というか指摘の仕方、まあ、なんでこれを思ったかっていうと、実は今日ですね、やっと漫画で優しくわかるシリーズのモンテッソーリ教育が入手できたんですよ。で、まあ、見てみてですね、実際子育ての部分にフォーカスしたものだったんで、上が何歳だったかな、上が5歳だったか、そのもうちょっと上まで行ってたかちょっと分かんないですけど、ちょっとそれぞれの、まあ、発達段階っていうか成長段階に分けて、まあ、モンテッソーリ教育自体がそういうものらしいんですけどね。で子育て、日本では子育てにフォーカスされているんです、いるんですけど、実際は24歳ぐらいまでを、まあ、いくつ分かれてるかはちょっと私まだ分かんないですけど、それを分かれてて、それぞれの段階に応じたこう、まあ、対処というか、その多分手法が体系づけられてるんだと思います。で私もまだね、勉強したって、一応モンテッソーリ教師秋江先生のボイシーとかで聞いてはいるものの、そのなんていうか理論的というかね、ちゃんと学んだわけじゃないんで、こうスポットスポットでこう、あ、いいなと思ったことをここに記して、で自分の就労支援の、仕事に活用できないかなっていうので、まあ、勉強を始めたんでですね、ちょっとまだその本の中身とか具体的に読めてないんですよ。なんで興味がある方はですね、でちょっと気になるっていう方はぜひ私のブログにリンク貼っておきますので、漫画で優しくわかるモンテッソーリ教育という本をね、まあ、それ以外でもいいんですけどね、買ってみて、手に取ってみて、調べてみてください。すごく新しい発見があると思います。で今回のはですね、まあ、私の仕事で、まあ、成人済みの、知的障害の方か、まあ、発達障害というか、まあ、文字とかが言語一般がちょっと、まあ、話はできるんですけど、文字読んだり書いたりがすごく苦手な方がいらっしゃるんですね。まあ、働いた経験もあって、まあ、今は働いてなくて、その職業訓練というか、そういうことで、私の事業所に、を利用してるってことですね。で、まあ、アドラー心理学とか私は、まあ、それも漫画でわかるとかそういうシリーズで勉強したくらいなんですけど、要するに有機くじきとか、そのまあ、パワハラじゃないんですけど、圧力でもってこう指導する昭和的とか、こう大会系のってすごい嫌いだったん でそういうのはそもそも子供というか、それを受ける人にとって絶対に良くないっていうのが分かってたんで、その例えばその間違ってる時、 まあ普通 の、 あのオフィス、マイクロソフトオフィスみたいな、ああいうパソコン上のソフトをよく事務処理のね課題を、仕事で使うというか、その利用者さんに訓練をしてもらうんですけど、まあよくやり方が分からなかったり、こう間違ってたりするんですよね。で何回も繰り返してると、で、まあ、私がすごくね、あの、なんだろう、言語的に、言語優位というか特性があってですね、どうしてもこう言葉でこう説明にかかる傾向があるんですよね。 でもそれ言葉を聞いても、まあ、そのさっき今例に挙げている利用者さんは、まあ、分かるんだけども、でも言葉としては、言葉っていうかその話してる内容は分かるけど、具体的なその説明してる言葉は多分ね、こう覚えてないんで分からないんですよね。でそれ分かってるから、いつもこうイラストとか、まあ、実際にその画面上で動かして、まあ、教えるように心がけてるんですけど、やっぱついついね、こう繰り返してると、あ違いますねとか、こうなんか、あこれここだねってこう画面上でこう指をさして教えたり、で実際にだからやってみせることは最近ないなと思って、最初はやるんですけど、なんか繰り返しこうやってみせて覚えてもらうみたいなのがなかったんですよ最近。でその今日届いたモンテッソーリ教育の本の中にですね、定示っていう言葉があってですね、あの提出の定義に示すか、でこれは何歳児だったかな、5歳児ぐらいの段階だったか忘れましたけど、何期秩序期だったかちょっと忘れましたけど、あのまあ、要するに、まあ、そういう発達段階にある子供で言えば、あのやっぱり何回も何回も繰り返し、あの興味があることをやっぱり やろうとするんで、その時にダメって言われたり、もう なんでできないのとか言われたら、やっぱりね、まあ、落ち込むというか、それを失敗してそれについて怒られたりすると、やっぱそれをやりたくなくなるらしいんですよね。まあ、だからそれを受けて、その何でもダメダメ言うんじゃなくて、もちろんその何か何でできないんだとか言って、ね、言わないです。絶対さっき言ったようにアドラ心理学とかでも言うように、勇気くじきみたいなことは絶対に私はしたくないんですけど、けどあの逆に事実なら伝えてもいいかな、その別に悪いとは思ってる、利用者さんがそれ間違えたこと悪いとは思ってないんですけど、そのああ違いますねとかこうサクッとこう指摘するっていうのをやってたんですよ。で、まあ、ある時にあの、まあ、その言葉を操るというか、その言葉全般が苦手なその利用者さんが、あの自分でなんとかね頑張ってね、こうなんかホームページとかの紹介文だったかな、まあ、そういうのを自分で自己紹介文みたいに作りたいって言って、ね、作ってたんですけど、まあ、文法的にやっぱりちょっといろいろね、あのまあ噛み合わないところがあったんで、まあ、それを指摘したんですけど、やっぱそれを何回かやってるとですね、ちょっと自信なさげに、まあ、本人も分かってたんでしょうけど、そういうのを目の当たりしてしまうと。でそうなるとやっぱ自信なさげにこうな後悔というか、なんかね不安になってるわけじゃないんですけど、こうなんかやっぱりダメなんだなみたいなことを自分でこう思ってる感じがあるんですね、こう落ち込んでるというか。でそれはそんなことをまあまあ気にしなくていいよって言ってるけど、もう明らかにちょっとしょげてたんで、その時もね、あのついついなんかこう私自身がこう言語優位なもんなんで、こうあこうじゃなくてこうですね、うん、って言うんですよ。で別に責めてるつもりもないし、なんかこうあれなんですけど、まあ本人からしたらやっぱりあのなんていうかな、間違いをずっと指摘されまくってるっていうのは、まあ、要するに丸バツでサクッとしてるけどバツバツバツバツみたいなことを言われてるっていうのはやっぱり、まあ、心地よくなかったのかなと思って、でその先せっかく、まあ、本人が、ね、苦手なことを、まあ、克服しようとする、まあそのまあ、そのもちろんその障害的にそれが可能かどうかは、やりやすいかどうかは別として、でも本人がそれをあの学びたいと思ってるなら協力してあげるべきなのかなと。あの基本的にその辛かったり、あのなんていうんですか、それでストレスを抱え込んでしまったりとかいうものをわざわざあの 弱みを伸ばすみたいなことは私はしたくないんですよ。逆に弱みを強みに変えるっていう意味ならいいんですけど、そのどんだけ頑張っても他の人に周りの人が普通にやってることを、まあ、あたなんていうか自然とできてることみたいなのをなんか突き詰めてもあんまり、まあ、効率も良くないし本人しんどいですよね、まあ、そうじゃなくってあくまで自分がやりたい自発的にちょっと、まあ、克服したいじゃないけどやってみたいって思った時にやっぱりねあのそれは伸ばしてあげるべきだと思うんで、今回そのモンテッソーリ教育の漫画はわかるのシリーズで、まあ、一つ覚えたのは、これはいいんじゃないかなと思ったのはその定時ってことですね。一個一個の動作をゆっくり、まあ、繰り返し繰り返し何回 もうお子さん子供の発達段階として子供ではないんだけども、これは別にその覚えにくいそういうのが覚えにくいっていう利用者さんだったら人だったら何回も何回も繰り返してゆっくり一動作ずつ覚えさせて提示してやればいいのかなと、思ったことでした。はい、まあね、あくまでその子どもの発達段階成長段階のことと今の、就労支援事業所のその成人済みの利用者さんがまあ覚えようとしてる新しく覚えようとしていることっていうのはねその全然段階違うとは思うんですけど、なんかまあ感じとしてはこうそっちの方がいいな今説明したようなことの方がいいなと思ったんですよね誰に対しても、うん、まあ、今回ですねそのまあそもそも私がなんでこの就労支援にモンテッソーリ教育をまあ、生かそうというか活用できると思ったのかっていうと、まあ、これはあの何だろうなそのモンテッソーリ教師昭恵先生ボイシーですね聞いててその褒めもしないし叱りもしないってでとかあの結果を褒めるんじゃなくて努力や過程を褒めるプロセスですねを褒めるっていう聞いた時ああすごいなと思ってその報酬とか結果欲しさに褒めるっていうかあの褒められるというか、結果欲しさにやるとその結果が得られない時にやっぱり、まあ、落ち込んじゃったりなんかそうねモチベーションが下がったりすると思うんですよね。そうじゃなくってその過程を褒める、まあ、アドラー心理学でいう勇気づけとか酔い出しみたいな感じですか。だからそれをやってるのってやっぱいいなって思ったんですよ。でこれは絶対、まあ、モンテッソーリ教師昭恵先生のは子育てのラジオだったんで放送だったんで、そう思ってあじゃあこれは子供だけじゃなくて 全般というかねその大人でも特にこの、何らかの障害がある就労支援の利用者さん、にはもうもってこいだなと思ってすごい勢いよとなんかどっかにねそのツイッターだかなんかでつぶやいたんですよね就労支援で活用しようと思ってるみたいで。でもまあちょっと前に見てたし今日のモンテッソーリ教師のモンテッソーリ教育の漫画の本にもあったんですけどもともとこれはマリア・モンテッソーリというイタリアの女性の医師かなお医者さんになった人がその知的障害がある方の研究かなんかだったと思うんですけどについたと。でそこで、いろいろまあ分析してこう試してたのかな。で得られた知見をもとにこのモンテッソーリ教育っていうのが多分体系できたと思うんですけど、でそれをやるとその知的障害者の方でもすごい成果が上げられたって。でじゃあそれを健常者にも取り入れたらどうなるかって始めたのが、まあ、そのモンテッソーリ教師の始めの方だった始まりだったっていう話なんですね。だから元はそのなんだかんだ言って私がやってるような分野、まあ、実際年齢とか分かんないんですけどね年齢とかどの時期とか分かんないんですけど私がまあ日々まあ一緒にコミュニケーションを取ってまあ、教えたり逆にこっちが教えられたりしながらやってるその利用者たちのその境遇自体がまさしくそのモンテッソーリ教師モンテッソーリ教育の原点だったなって思って、なんか最近こういうこと結構あるんですよ。あこれってこういうことなんだなって思ってなんか盛大に見つけたぞみたいな感じでつぶやいたらですねそれはそもそもそこに元をたどればそこにあったみたいな それ当たり前だみたいな、そんなんありますね。はい、というわけで、今回はですね、間違いの指摘の仕方がわからんというテーマでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。